はようございます。3秒していきましょう。ラララララララララララ3、はい。全能なる私の主に、不可能なことはない。私たちの願いも、すべての考えも、夢も希望もことごとく、真実な救い主は、すべての苦しみ変えられる。不可能を可能にし、死者を蘇らす。イエスに勝るものはない。御言葉頼って深みにこぎ出せ、主がなさる偉大な御業を見よう。御言葉頼って阿弥陀栄光を見る。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日も私たちがこのデボーションを通し、あなたの見教えのうちにある屈指式ことに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のデボーション箇所はヨハネの福音書3章22節から36節、お読みいたします。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。上から来る方は、すべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方は、すべてのものの上におられる。この方は、見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神は真実であるということに確信の印を押したのである。神がお使わしになった方は、神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられたからである。父は御子を愛され、愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の御怒りがその上にとどまる。アーメン。今日の本文をまとめてお伝えいたします。ヨハネが投獄される前、ヨハネとイエス様の伝道活動が並行して行われました。ヨハネの弟子たちがバプテスマを授けておられるイエス様の様子について話をすると、ヨハネは神様の御心を正しく知った者として、その信仰を彼らに伝えています。はい、それではしばらく御言葉を黙想していきましょう。神様から、示しを求めていきたいと思います。 はい、では、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私はまず27節で、人は天から与えられるのでなければ何も受けることができませんということで、まあ、ヨハネも素晴らしい技をしていたんですけれども、本当にこのイエス・キリストが来て誠の恵みを与えるときに、与えていたときに、本当に天のものと地のものというのは全く違うもので、天から受けるものが本当に素晴らしいもの、本当に良いものはこの上から来るだなということを思いました。もう一つは29節から30節で、このヨハネが自分が衰えて、そしてイエス様の栄光が現れていることに本当に喜んでいて、まあ、私たち自身ももちろん自分も共に、まあ、こう力とか栄光を表すものであるといいと思うんですけども、ヨハネのように、まあ、自分が本当に苦しむ、衰えてもイエス様の栄光がますます表されることを、まあ、喜ぶ、そのような本当にこの、まあ、殉教とかもそうだと思うんですけども、そういうスピリットが素晴らしいなと思いました。以上です。
私が目に留まったのは31節でヨハネの言葉で、上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話すというところで、ヨハネが非常にわきまえて、本当にへりくだって、自分が神様から命じられた働きだけを成し遂げたというところに、だからこそヨハネがイエス様の前に道を備えるものとして用いられたんだということに目が留まって、すごく感動しました。以上です。
はい。さらに深く、御言葉を調べ、黙想していきたいと思います。三位一体なる神様について、また教えられる一つのことについて探りながら、時間を持っていきましょう。はい。それでは、分かち合いの方、お願いいたします。
はい、私は、神様について、まず34節で、本当にご自分が使わしたものに力を与えられる方だと思いました。まあ、イエス様が神の言葉を無限に話される。御霊を無限に受けて神の言葉を話されるんですけれども、それは本当に神様が使わしたがゆえに、そのような権威が与えられていたということを模範として学びました。また、36節で、御子を信じる者は永遠の命を持つということで、この流れから考えると、本当にイエス様が永遠の命を伝えるために、この世に来られたお方だな、永遠の命を与えるために来られた方だなと思いました。以上です。
ありがとうございます。それでは、いただいた御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく御言葉を、もうしばらく黙想していきましょう。はい。では、分かち合いの方、お願いいたします。
はい、今日の箇所で、この自分が衰えても主の栄光を喜んでいる、そのヨハネの姿に、イエス様を、自分ではなくてイエス様を見上げる信仰が本当に必要だなと思いました。具体的には、まあ、今週はプレゼンテーションと出版社の締め切りが重なってしまい、非常に疲れてしまったんですけれども、で、今日はいろいろな備えを、礼拝の備えをする日でもあるんですが、まあ、ちょっと休みたいという思いがあったんですけれども、本当にイエス様を見上げて、まあ、自分の状態にあまり気を取られない、イエス様の栄光が表される道を選択したいなと思いました。以上です。
はい。私は31節から36節で、福音書の記者の解説が急に書かれている。31節から急展開というか、分けて書かれているんですけれども、この箇所を通して、今日、まあ、ある方の家に行って、まあ、洗礼を受けたばかりの方と礼拝し、そこで御言葉を取り継ぐんですけども、36節で、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上に留まるという箇所が心に留まり、 この箇所を持って信じた兄弟を励まし立て上げる時間を持ちたいと思いました。以上です。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、今日も素晴らしい御言葉の時間をありがとうございます。今日いただいた御言葉が私たちの風として神様の栄光を解き放っていくことができますように強めてください。私たちの内なる人を強めてください。感謝してイエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。